皆様、この後から FM ワイワイワンコイン番組を始めます。この番組は市民に開かれた発信の場です。ワンコイン握って FM ワイワイのスタジオにおいでくださいと言いたいところなんですが、今は遠隔ということになっておりますので、この握っておいでくださいとはなかなか言い難いところ、今日はですね、LINE グループ、そしてまたですねスカイプで2人の女性に登場していただくことになっております。メディアの基本、地域に社会に誰かの役に立つ情報考え方をお伝えする場として、みんなで運営維持しているこの FM ワイワイのワンコイン番組、今回はですね、Facebook でもお伝えしておりましたけれども、 It's man's 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 world っていうような、男性社会の中にある日本っていうのを、実感してみたいなっていうふうには思っています。ジェンダーバランス121位、世界の中で121位、実はですね朝鮮民主主義人民共和国よりも、この日本は下の段階にあるということも皆さんと一緒に考えてみたいというふうに思っています。世界の中でですねコロナに対する素晴らしい活動をしたということがいろいろな世界のメディアで取り上げられています。これら7人の女性の問題もありますけれども、それだけではなくって一般市民の感覚として考えてみたいというふうに思っております。さて、あなたの周りでもこのジェンダーのことについて語り合う、そういうきっかけになっていただければありがたいなというふうに思っています。どんなとこ？
楽しいところ。
FM ワイワイに誰と来てるの？
お母さんと来てる。
FM ワイワイに誰を連れてきたい？
お友達。
ワイワイの番組を聞いたことある？
聞いたことある。
どんな番組？
ワンコイン番組。
ワイワイの番組に出てる？
出てる。
なんていう番組？
ワイワイキッズラジオ。
もう一回大きな声で言って。
ワイワイキッズラジオ大好き FM ワイワイ。ワイワイで待ってるね。
To the Batmobile. Let's go.
FM ワイワイ。
はい、皆さんワンコイン番組始まりました。最初にご紹介したようにですね、今日は、ジェンダーバランス、それをですねコロナ災害自粛、自宅で避難しておかなくてはいけないというような状況の中でのジェンダーバランスについて、女性2人と語り合っていきたいと思います。1人はスカイプの音声のみとなっています。そしてもう1人はですね、グループ LINE で FMYY とつなぎまして、ご登場いただくことになっています。ではよいしょ、おこれだけにしよう。最初にですねご登場いただきますのは、私のカメラが一番近いので、
はい、こんにちは。
自己紹介お願いします。
はい、神戸時和大学の社会連携課に所属している内橋和江と言います。子供は2歳今7ヶ月ぐらい、はい、で1ヶ月間コロナで自粛生活をしておりました。
はい、自粛生活についてはまた後ほどお聞きします。そしてもう一方は、ワンコインにはもう本当におなじみなんですが、この方です、どうぞ。
はい、여러분안녕하세요、コクロビジのミョンジャです、バンミョンジャです。 FMYY に携わって20年近くなりますが、この電話でお話しするのがやっと2回目となっておりますので戸惑いがいっぱいでございますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これがですね、あの遠隔の場合はこんな風に顔を合わせないお電話だったりとかですね、それからまた、お手紙だったりとかっていう風になっているっていう方も大変多いのではないかなという風に思います。ではですね、パンミョンジャさん、最初にあの内橋さんのその、はい、1ヶ月自粛自宅っていうところとお仕事をお持ちっていうこともありますので、その様子を聞いてみたいと思います。はい、では内橋さん、はい、お願いします。
はい、私の家には、夫、私、そして2歳の子供という3人の家族構成でマンション住まいです。うん、で1ヶ月間、4月の初めぐらいからでしたかね、うん、完全にもう在宅ワーク、リモートワークに切り替えて、まあ、子供はその神戸市は特別保育といってですね、医療従事者とか、生活を維持するのに必要最低限の職についている人の子供しか保育を認めないという基本の的なそのルールができたので、私の仕事はまあ家で子供と一緒に過ごせるだろうということで、まあ、在宅で子供を見ながら仕事をするという、期間に入りました。
これですね、はい、あなたはどうしても子供預けないといけないでしょうっていう判断は誰がするんですか？
多分その申請書みたいなのを書くんですよね。で、父親はどこに勤めていて、何曜日から何曜日まで、何時から何時まで勤めてます、母親はこういう職業で何時から何時まで勤めてます、で絶対必要な理由はこれですこれです、両方の親のその事情を書く、フォーマットが市のフォーマットがあるんですね。でそれを判断するのは多分保育園側で、個別のまあ事情とかもまあ聞きながらやるんだと思うんですけど、まあ、おそらくはそのまあ基準はその現場の何かにこう柔軟性は少し持たせながらも、はっきりとはまあこう医療従事者ですみたいな感じの基準は示されていたみたいです。
なるほど、
はいはい、
なので、内橋さんの場合は保育所に預けることができなくなった。
できなかったです、うん、
でそれまでは、2歳何ヶ月とおっしゃいました？
2歳7ヶ月ぐらいです。
7ヶ月の、はい、彼女、女の子なんですけど、はい、彼女は、はい、週に何回預けてたんですか？
週5日から6日。
ああ、
じゃあほぼ毎日やってました。
そうですね、完全保育っていうので、はい、そして、はい、内橋さん自身の、こう執務曜日、執務日数っていうのは、
はい、
1週間丸々普通に。
はい、そうです。はい、
じゃあ別にパートですとかアルバイトですとかそんなんじゃなくて、まあ夫も妻も同じようにフルタイムで働いてるっていう、はい、 ところですよね。
そう、パッと見はそうです。ただその雇用形態としては私はより非常勤に近い立場での雇用になってますので、まあ、正規非正規の別で見ると若干弱いっていう感じですね。
なるほどなるほど、はい、
はい、
でそこで、全く保育には行けなくなると、
はい、
これはどうされてたんですか。
もう完全に家にいるんですけれども、うん、まあ、すごく困るのがあの買い物とか、
うん、
買い物にその子供連れて行くのが、まあ、もう私自身も不安ですし、2歳ぐらいなので何でも触るし舐めるし、うん、もうエレベーター乗った瞬間手すり舐めてるみたいな感じなので、まあ、それがちょっと難しくてでコープを2つ使いしてですね、
うんうん、
グリーンコープとコープ神戸と両方使って、まあ、なんとかやるっていう感じに、まあ、切り替えたのと、あと一日の過ごし方っていうのをあのなんとなくリズムを作ろうというふうにはしたんですが、まあ、だんだん疲れてそれが崩れていって1ヶ月の最後の辺にはただ子供と動画を見て日中過ごすというようななんか暗い感じになってしまいました。で、まあ、一応在宅ワークなので仕事も一応あるんですけれども、子供が家にいるとかなり本当にそのやるのが難しくて、夜中子供が寝てからするとかいう感じで普段とほとんど変わらない生活でした。
これあの先ほどコープって言われたんですけど、これはあの、はい、宅配注文して、
はい、宅配
あの、マンションっておっしゃいましたけれども、最近マンションでも、エレベーターホールって1階ロビーで、
はい、
そこまでで、はい、あの宅配ボックスに入れておしまいとかいうふうになってましたけれども、あの自宅のドア前まで持ってきてくださる、
はい、そうドア前まで持ってもら来てもらう、なんかそれが月に数百円ぐらい、うん、まあ、ちょっと余分にいるんですけど、はいはいはい、それに、はい、お願いしてました、うん、
でその時はやっぱり両方ともマスクをかけてドアを開け閉め、
そうなんです、ドア開け閉めして、はい、で買ってきて、その持ってきてもらったものをなんかそのまま持って入っちゃいけないらしいので、洗面所で消毒したり、消毒液がもったいないからこうだんだんこう何ですか、石鹸水で洗うみたいな感じでやったりしてました。
これあの2つ使いしたっていうのは意味あるんですか。
あの一気に大量に来ると冷蔵庫の大きさ的にこう全て1週間分収められないのと、なんかあれが足りないなみたいなのを、まあ、ちょっとずらすことで防ごうかなっていうのですね、う
ん、これは今までもそうしてたんですか。
いや今までは1箇所だけだったんですけど、うんうん、なんか友達のママ友に聞いてそういうやり方で私はしのごうと思うという話を聞いて、まあ、早速真似したという感じです。
このママ友ネットワークっていうのが、
はい、
あの非常に重要ですよね。
そうなんですよね、うん、その子供がいる世帯向けのこう工夫ならではの工夫みたいなのを共有し合うのは良かったです、
はい、
うん、
これあの夫の方は、どちらさんのところの夫は、はい、遠隔というか、はい、リモートとかっていう、はい、あの在宅ワークにはならなかったということですか。
そうなんですね、夫の仕事が医療従事者なんですね。
あー、そうですか。
そう、この話題でね、私ちょっと、まあ、いろいろ考えてみたんですけど、うん、医療従事者の方、まあ、男性って特に仕事の働き方に柔軟性がないなっていうのは、うん、まあ、思うとこなんですけど、医療従事者って本当特にそれがないなと、なんかこう熱が、子供が熱が出たから代わりにちょっとし切り上げるの早くとかいうふうなことは絶対ないし、もうなんかこうこういう緊急時には余計にあの病院に行かないといけない圧というか、まあ本人の気持ちですよね、まあ、行きたいという気持ちが強まってるみたいでした。
なるほど。しかしあの医療従事者であり、毎日そこへ出勤をし、そして小さい子供がいるところへ帰ってくるっていうのもなかなかストレスですね。
あの一応最初のこの自粛生活に入った最初の時に、なんかドアにいろいろその除菌グッズであるとか、玄関の靴を入れるところに紫外線ライトをつけて靴は るようにしたりとか、で、なんか買ってきたものはここで洗うとか、なんとなくルールを決めて、で、その手続きを経て入ってくるみたいな感じにお互いしました。
なるほど。これは医療従事者であり、はい、まあ神戸ときわという医療関係の学科も非常に多い大学にいるということもあったんだと思いますが、ここでですね、はい、パンミョンジャさん、
はい、
元医療従事者でもありますので、何か感想っていうところはありますか？
いやいや、あの内橋さん、子供さんいらっしゃるの大変だろうと思います。私は夫一人でもひいひい言ってるのにね、あの子供にマスクをつけるとか手洗いとか、その清潔観念をこう植え付けるというかするの大変でしょ。
はい、本当に
首が折れるほどうなずいてます。
マスクさせてます。
はい、もうスーパーなんかに行ったら肉の生の肉のパックを触って舐めるとかね、もうむちゃくちゃです。
そうですよね、買い物なんか大変ですよ本当ね。それこそ、はい、あのエレベーターのボタンを押したがったりするでしょ。
そうなんです、そうなんです。
本当
まだ地べたにも寝るし、
でまた、はい、あのパンミョンジャさん、その医療従事者が、例えば外の圧力もあるかもしれないんですけど、こういう感染症蔓延の時っていうのはやはりあのこう使命感にも燃えるっていうのも分かりますよね。
そうですね、あの私のこの前もちょっとお話しした、病院勤めのナースにねちらっと話しした時もね、もう病院行くの嫌でしょ言ったら、それはないですって言ってたから。
なるほど、
はい、そうですね、やはりね大変だと思っても、あの医療に携わる人って大体自分が希望して入る人が多いと思うんですよ、うんうんうん、その職業に対する、うん、あのまあ憧れとかいう目標とかね、うんうん、そういうものがあって、高い志を持って入った人が多いと思うので、うん、すぐに辞めたっていうことにはならないだろう。だから本当にあの犠牲になった人もいるほどですからね、うんうん、そういう気持ちは尊いものだと思いますね。
でパンミョンジャさん、先ほどあの私は夫一人でも大変なのにっておっしゃいましたけれども、
そうそう、
やっぱり
あのね、
はい、どうぞ。
私はね、内橋さんと違ってあなたのお母さんかおばあさんぐらいの年に、なるので、夫もそれなりの高齢者でして、今は介護2なんですね、
はい、
で杖をついてようやく歩けるっていう感じで、うんうんうん、ちょっと認知も入ってきてるので、うんうん、私ももうあの生まれつき認知みたいに忘れん坊なもんだから、2人で大変な生活ですけれども、でも一方がしっかりしないといけないと思うのでね、うんうん、なるべく自分はちょっとでもボケないようにと、うん、戒めております。で夫はですね、毎日毎日うちにいるんです。実はデイサービス行ってたんですけれども、はいはい、うちはあの持病に難病がありまして、うん、免疫力が落ちてる状況なのでちょっと不安なのでね、ここ1ヶ月半か2ヶ月近くデイサービスを休みしてるんですよ。でデイサービスの方はそれはそれなりにきちんとはしてらっしゃるでしょうけれども、一応あの用心して私はお休みさせていると、うちで3度3度のご飯をきっちり食べさせなきゃいけないので、それが大変でございまして、私そもそもですね家事は好きじゃないんですよ。それなのに結婚してしまって何十年ですけれど、その好きじゃないことをやっていく大変さというか、というのは自分が好きなことができなくなったっていうのもあってですね、ストレスが溜まっております。
なるほど。これあの家事は最初から、
そう、夫がね元気な時からね、うん、私がずっとしておりましてね、うちの夫さんはねなぜかね なぜかじゃないかな、あのコリアン、はい、朝鮮人韓国人っていうのは、うん、昔から封建的な面が日本人より強いのかなと思いますね、うんうん、あの男子は絶対厨房に入らないもんだっていうのを祝って言ってますから、
はい、
だから、まあまあ、入らなくてもちょっと裏お手伝いと思うんだけれど、うん、湯飲み一つ洗ったことないんですよ。
そうなんです
か。で昔は私時々旅行して一泊二泊いない時、はいはい、帰ってくるまでね、流しにもうお茶碗山のようにこう重ねてあって、うん、お箸も何もなくなって、そろそろしょうがないから洗おうかなと思ってたっていう頃に私が帰るという、そんな状況だったんですよ。
じゃあもう、食事だけではなく洗濯とか掃除とか片付けとか、
ああしないですね。でもこの頃はね、うん、リハビリの一環として、
はい、
あの洗濯を干したり、
ほうほうほうほう、
あの取り入れたりっていうのは、うん、もう無理にやらせておりましてね、うん、洗濯干すのもね、うん、もうまともに広げもせんと、うん、しわしわのまま干しているけれど、うん、もうそれもよしとして、うん、させております。リハビリだと思って、まあでもそれをさせてると本人は自分の仕事だとこの頃は思っております
ね。なるほど、はい、
はい、
でもそれは例えばパンミョージャさん自身も結婚した時に家事は半分半分とか、ここはあなたがとかいうのは、そういう気持ちはなかったということですか。
いや実はですね、話せば長くなっちゃうんだけど、私結婚した時は、うん、あの同居だったんで、
塩
に姑とか小姑とかってめっちゃめちゃ大変な手術たり嫁入りあの暮らしだったんでございますよ、うん、
なるほど。
どんなにいじめられたか。
なるほど。
こんなこと言っていいだろうか。それで、うん、もうそこではお三丼も全部お三丼、お四丼ですね、多分それぐらいしておりました。
どういうこと。
それでもうそのまま、うん、あのまあ別居になってからもうほぼ一緒ですね。
つまり世代的社会的家庭的圧力でそのまま嫁妻じゃなくて嫁に入ったということですね。
そうですね。だから私の理想としてた人生観とは全く違う方に、全くとは言わないけれど違う方向に行っておりまする。その中で自分のその女性問題やら社会問題にいろいろね目を向けて活動しようっていうのは大変でしたけれど、でもまあ外で何か活動することに対しては理解というか何も言わなかったので、
はい、
その点はありがたかったと思います ね。
そうですね。あのお金を、得るための活動でなくても社会的活動に参加できたっていうのはまだあの その年代の人にしては随分理解があったっていうこ と
あった方だと思いますね、はい、家事だけちゃんとしとけば、うん、あとはもうなんとかあの好きにさせてもらえたというのも変な言い方ですけど、
思わずそんな言葉が出るわけですね。させてもらえたっていうふうに、それはやっぱりあの教育っていうかそういう社会的圧力っていうか一般的なこうあの目線とかっていったところが、
ね、あの朝鮮人の場合は特に在日も古い考えた方の人が多かったですね。
そこの中で、社会的活動をするっていう勇気っていうのはどこから湧いてきたんですか。
私は実は独身でいようと思ったんですよ若い時、
はい、
でもうしょうがないから結婚しちゃったけれど、したけれども、でもあの一人でいたいっていうのは自分がやりたいことをやりたい、それが一つだ。それはやっぱり社会とつながっていたい、うん、だけど結婚して仕事を辞めちゃったのでね、うん、仕事を辞めたけれども何かとつながりたいというので、あの女性学を勉強したり、それからいわゆる朝鮮人共生連合 の関連 の作業にいろいろ携わったり、 あちらこちらフィールドワークに行ったりっていうことをしておりましたので、それで自分自身はちょっと生きがいを見つけたっていうところがあります。それと日本人の女性との交流が多くなりまして、 日本人にはわからないだろうと思っていた朝鮮問題も分かってもらえたっていうか、分かり合えるそういう人が増えた。特にね、女性が日本の女性はよく勉強してますでしょ、カルチャーセンターなんかに行って。ただ、私が思うに日本の女性は勉強したことを社会に反映するとか、人に教えたりっていう、そういうことあまりしようとしない人が多いですね。
知識人となるだけで満足してしまうっていうところですかね。
そうですね。だからそれはとてももったいないと思って、だから私がそういうところに入ると、すぐ自慢たらしく見えたりっていうところがあったみたいですけれど、でもある人はやはりちょっとは刺激を受けて、やっぱり発信しなきゃねって、自分だけでね持ってたらもったいないね、この知識っていう感じの人も出てきましてね、結構つながる人が多くなったっていうのは日本女性の素敵なところを分かるようになりました、
はい、
自分のことも言ってくれるようになりますし、はい、
内橋さん、やっぱりその日本女性の中に在日コリアン、朝鮮人として、あるいは、在日コリアンとして生きるという違うフィールドの人が入ったことで、こう刺激を受けるっていうか、あ、そういうこともあるよねっていうふうに、同じ者同士だとなかなかそのこう固い、スタッフな感じが取れないですけど、違うものが入るとそこからこう新たな分子活動というか、そういうものが生まれるような気もしますが、今 のパンミョンジャさんの年代的な社会的背景の中で、自分がやりたいことをやるには結婚ではできないから一人で生きていこうと思ってしまうっていう時代とは、内橋さんは違う時代に生きてるんですけれども、それにしてもやっぱり女性としてっていろいろ考えることは、このコロナの災害で自宅待機っていうところで思ったこともあると思うんですけれど、いかがですか？
そうですね、その世代が違うというお話だったんですけども、私もその世代のことでちょくちょくこの問題ではよく考えるんですね。で、私今40手前なんですけれども、このぐらいの年だと親の世代がまだ専業主婦っていう社会的なこう、主流があった、こう、女性の過ごし方として。で、私の自宅、実家は、まあ、半分共働きみたいな、母親も働いてる時代が長かった家なんですね。なんですけど、夫は、お母さんは完全に専業主婦。もうずっと専業主婦だったんですね。
あ、そうですか。
そう。なので、その家庭内で新しい世代として、新しい家族を作ってるんですけども、もうその共働き家庭のリアルっていうのを夫が知らない、見たことがない。
ああ、体で感じたことがない。お母さんはいつも家にいる。はい。
そうそうそう。で、部屋散らかってるなとか思っても自分の体は絶対動かないんですよね。その反射的に動くようなことがない。で、それはもうね、責めてもしょうがないレベルなんですよね。だからずっと観察はしてるんですけど、で、無意識に刷り込まれてしまっている。で、その自粛生活内ですごくなんか印象的だった出来事があって、娘がどんどんどんどん散らかしていくんですよね。で、ピーナッツの殻をバンバン剥いて捨ててたんですよ。で、それを夫が、こら、そんなに散らかしちゃダメ。誰が掃除すると思ってるの？お母さんでしょ？って言ったんですよ。で、それで、ね、言い方がね、自然かつすごくいいことを言ってる風なんですよ、俺は理解がある父親だよっていう感じの言い方で、お母さんでしょって言ったんですよ。で、私はもうちょちょちょちょいって言って、お母さんだけじゃないよ、みんなで掃除するんだよって言ったんだ、えって本当にえって言ってるんですよ。で、そうだったのかっていう感じで黙ってるんですけど、でも本当に、ね、その辺がちょっとまだ世代、一世代、パクミョンジャさんとちょっと違うところ違うって、うちの夫は毎朝朝ごはん作ってくれるんですけど、その辺がちょっと違うといえば違う、時々風呂も掃除してくれる、だけど共働きのリアルを知らない、まだ知らないという感じがしてますね。そう、コロナと、で、それでジェンダーのことなんですけど、なんかどんどん喋って申し訳ないんですけども、非正規労働とこの緊急事態っていうのを すごく感じましたね。あの非正規労働、女性非正規労働の割合が多い、景気の調整弁に、ね、なりやすいというかなっているという現実があって、こういう時にそのまあ私の方もこう非正規労働なので働いてないと思われたらどうしようって、こう在宅ワークであいつ非正規やし働いてへんしもうええかと思われたらどうしようと思ってしまって、結構もう働いてます、私はここにいますみたいな、もう焦りがすごい生まれる。
ああ、そうですか。
うん、そうですね。そういうの多分感じてる女性多いんだろうなと思いました。
在宅っていうことは姿が見えない、
そうです
ところになって、そうすると、はい、あの正規だとちゃんとこう、はい、札が上がってる感じなんですよね、きっと。
非正規だとなんか札が上がってない時期が1ヶ月あったからといって、うん、まあその後また札が上げられるわけですけど、うん、私の大学、あの所属してる大学もそこまで厳しくないけど、うん、まあ、よっぽどそのこの時期が長くなったら、その活動の実態がよくわからない人から、何やったあいつっていうことになるんじゃないかなと。
いなくても別にあの動いていったやんみたいな感じに、あ、じゃあさっきあの私ここにいます、私ここにいますっていう、それってあの結構内的にストレスですよね。
そうそう、いるんです。 メールをね、これ私出していますよって出したりとか、なんか企画してます、考えてましたよ、うん、みたいなとかね、うんうんうん、まあ、いろいろそういうこと考えたりしないといけない。かつ家庭ではやっぱりその私の世代では、うん、いや女性らしい、その昔の女性のこの家事育児、うん、するのが当然というふうに、まあ、圧があるという、うんうん、結構厳しいなと思いました。
でその圧力がですね、今度自分の中にも生まれるかもしれないじゃないですか。あの例えばこれはあの全く別の、サンプルなんですけど、たまたま私ジムワークをしていて、本当にリアルにジムワークをしていて、サモン番が必要になったんですよ、ハンコ、
はいはい、
でいない人のためにこう代わりにハンコを、押しておくっていうことが結構あって、それを PDF にして送って確認していただく、そういう作業ってみんなね、はいはい、結構ね、だからあの犯行の売れているこう一つしかない穴に、
はい、
ないっていう時が割にあったんですけれども、
あ、
だから結構みんなそのあの犯行を代わりに押して PDF 化して遠隔で送って確認してもらうっていう業務はあったと思うんですが、バーッとこう出てしまったので財布だけ持ってマスク忘れたんですね。
あ、はい、
するとレジの前に並ぶののこうなんか痛い視線って、別に誰にも何にも言われないのに痛いっていうか、こうマスクしてたらもう遠慮を持ってるみたい感じ、それがですね、同じようなこう自分自身の中で私いますってこうメール出すっていう、なんかあの、もしかして切られるん違うとか忘れられるん違うっていう状況がね、
はい、
あんまり正規の方、特にパーセンテージとしては男性なんかにはないんじゃないかな。
そう、全く理解してもらえないと思います。私は非正規時代が長かった氷河期世代の人間ですけれどもなんか余計にその貧乏だった時期とか辛かった時期のことを思えば思うほど、うん、私はここにいます、頑張ってますっていう、うん、あれになるんですけどね、うん、ちょっと年上の正規採用が当たり前の男性とは全くその辺通じ合わないですね。
なるほど、うん、
はい。
パンミョンジャさん、今のお話はいかがですか。
あのね、ちょっとね音声がね割れて聞こえて、
すいません、
詳しくは分からなかった、ごめんなさい、おおよそのところしか、
すいません、
聞こえにくかった。やっぱり顔を見て話をしないっていうのもこれ大変です ね、
そうですね、
これからこういうことになれなきゃいけないのかしら。
どうなんだろう、
うちソーシャルディスタンスなんて、うんうん、うちなんかは絶対できないし、
うんうん、
だって声耳が遠いから離れてたら、
うん、
聞こえないし、で声を出すのも小声じゃダメですからね、うん、大声で出して なんかとても我々夫婦は生きていきにくいになりにくい世の中になりつつあるなと感じておりますけれど。
なるほど。そろそろ、この遠隔っていうのは30分が限度かなと思いますので、最後に締めていきたいんですが、パンミョンジャさん、最後に自分の伝えたいことをお願いします。
伝えたいこと、こんな自粛生活でもやらなきゃいけないことはあるだろうと思うんですね、それぞれの立場でね、私はね、この間やったことは、この前もちょっとお話ししたけど、お世話になっている病院に、4箇所5箇所に絵はがきを出して感謝とねぎらいの言葉を添えました。それと介護施設にもね、いつもお世話になっていますいうので絵はがき送りました、それからフェイスシールドをいるっていう看護師さんの話してたでしょ。でそれでね、いっぱいねプラスチックのその透明なプラスチック見つけて送ってあげて喜ばれました。
あ、そうですか。
はい、はい、それとアベノマスクが届いたので、私はこの政策には反対なので、
はい、
差出人に戻してくださいと、戻しました。はい、とりあえずそんなところですかね、この自粛中にできた私のお仕事というのは。
マスクを差出人に戻すっていうのはどういうことをすればいいんですか？
何でもほら、郵便物来たら戻すでしょ。いらんものを戻すんですよ、私は。DM なんかも来てもね、自分の名前と印鑑を押してね、差出人に戻してくださいって言って、これまでありがとうございました、必要な時はこちらから連絡しますっていう郵便をちっちゃく書いて貼って戻すんですよ。で、知らなかったですか？皆様それできますのでね、名刺ぐらいの大きさの紙を貼るんです、それでそこに宛先に差出人に戻してください。差出人が分かるようにそこを覆わないでね、そうするんですけど、今回もそうしました、戻しました。そしたらそれいいねって賛同してくれる人が何人かおりまして、私もその手で行くわと、せめてもの抗議の印よとか言って賛同してくれる人がいくつか出てきましたので、
これ切って貼らなくていいんですか？
けれども、
はい、切ってなしでいいんですか？
そうよ、差出人に戻すんだからいらないですよ、もちろん。
そうなんですか。
はいはいはい、
はい、なんか素晴らしい、
いろんないろんなね、需要のあるところにあげるとかっていう人もいるけれども、それはちょっとその政策に対して直接的な意見表示じゃないですからね、それはする人はしたらいいでしょうけど、私はそういうふうにしてまいりました。
意見表明ですね、はいはい、
意見表明、はい、
素晴らしい。内橋さんも最後に何か言い残したことで、同じことでも結構です、どうぞ。
私はコロナでその在宅ワークがちょっとこう一瞬広まって、それ私はしんどかったんですけど、これがもっとこうずっと続くんだったら、住む場所とか、住む家の選択肢また全然変わってくるので、そう、どっちかというとそっちの方に行けばいいなとなんとなく思ってます。今住んでる家はその日中仕事をする前提の広さとか作り設備になってるので、だから寝に帰るだけの生活パターンだったら十分なんですけど、常にいるには狭すぎたり、ちょっと生活の面で不便さがある。でもしこう実家の方に帰ってきたりとかして、時々職場に出てっていう感じでいいんだったら、もう今後どんどん自由に住む場所とか選べるなと思ってます。なんかお知らせ的なことも言っていいんですかね、これ。
どうぞ。
あ、はい、私新長田駅近くの、コリアンカフェなどりというところで、はい、カフェの、はい、運営委員をしているんですけれども、お休みの間もずっとお店は開いてたんですが、今度夏の語学教室の新しいメンバー募集と、あと料理教室の募集があるというのと、ですね、7月からなんですけれども、新長田図書館とコラボで街の主人公、 今月の街の主人公みたいなタイトルで、その図書館の中にコーナーを設けていただいて、街の有名な人に、この、その人のおすすめの本とか、なんかテーマを考えて、この選んだ本をこう並べて、で、その人のプロフィールとか、うん、お店をしてる人だったらお店とかの紹介とかって一緒に置くっていうのを始めようと思っておりまして、第1回目が、そのナドリのキムシニョンさん、
はい、
神戸、はい、コリア教育文化センターのキムシニョンさんが第1回目のスタートです。で、7月から始まりますので、どうかよかったら見に来てください。2回目私がすることになってるんですけど、ちょっとそのキムシニョン先生がされる本を選んでるのはいろいろ口出して、あれがいいこれがいいって言ってるけど、自分が選ぶ本になると急にシュンとしちゃうんですけど、どうか見てください。よろしくお願いします。
ナドリはずっと空いてたんですね。
木金土空いてました。毎週木金土
で、お弁当か何かもね、販売してらっしゃったみたいですね、
はい、そうなんですよ。テイクアウトも力を入れていて、今ももちろんやってるんですけれども、突然行ってもできるんですよ。できたら予約をしていただいた方がいいかなと思います。
はい、ナドリに関しては、はい、それから新長田図書館に関しては FMYY のホームページの方でまたアップしますので、そちらを見ていただきたいと思います、はい、今日はパミョンジャさん、音声があんまり良くなかったみたいで申し訳ありません、はいはい、ありがとうございました、
はいはい、あ、いえいえ、ナドリっていう意味わかる？
ナドリは気分転換の お出かけ、
あ、お出かけっていう意味なんです。はい、お出かけしたいです、ナドリへもね。
そうですね、はい、ナドリが、
内橋さん、またスタジオでお会いしましょうね。
はい、
はい、ぜひよろしくお願いします、
は
い、
今日はお二人ともどうもありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。
はい、今日はお二人にご出演していただきました。さあ、皆さんはどんな風に聞いていただきましたでしょうか。最後にですね、また YouTube の方ではマンズマンズマンズワールドって書いてある、絵を出しているんですけれども、世界の中でこれだけ多くの、女性たちのリーダーが、これはニュースウィークでも、それからいろいろなところ、Vogueとかさまざまなところで取り上げられていた、女性たち、女性のリーダーなんですが、女性だから素晴らしいということを言ってるわけではないというふうに思います、多様性の中から生まれたこういうリーダーを生んでいる市民力、そこの国の、市民の力が非常に高いのではないか、最近日本の政治家も民度っていうことを、日本は民度が高いんだっていうふうに言っていらっしゃいましたけれども、さてそれは本当なのかっていうところをじっくりと、いろいろな世界の情報とともに見ていただければというふうに思っております。 FMYY はこのように小さな気づき、自分の生活の中から、そして世界を見つめるという気づきの方を、伝えていきたいっていうふうに今後も思っています。来週のワンコイン番組もどのようなものになるのか、ぜひお楽しみにしていてください。司会進行は FMYY キムチャキでした。